第二テモテの2章14節から26節です。まず一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたがこの学びの時を導いてください。祝福してください。今日は与えられているこのテキストを通して、御言葉の箇所を通して、あなたが語ろうとしておられること、教えたいと願っておられること、それを私たちが受け取ることができますように、ここに書いてある事柄を理解できますように、理解する力をお与えください。お願いします。そして、頭で理解するだけじゃなくて、それが信仰と結びついて、知恵となって、毎日の生活の中で、この学ぶことが、実際の生活にリンクしてきますように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もどうぞあなたの力と知恵と、また言葉を与えてください。そして、ここに書いてある事柄を説明することができますように、どうぞ私を助けください。お願いします。今日もあなたに期待しますから、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、では改めて、第二テモテです。第二テモテの2章、14節から26節です。まあ、この2章の後半で、パウロはテモテに対して、守るようにと、まあ、もちろんその勧めであったり、命令であったり、このアドバイスであったり、まあ、どうやっても取ることはできるんですが、まあ、その口調的には、まあ、命令に近いでしょうね。強い勧めです。が、この今日学ぶテキストの中にあります。それも途中で出てくるんですけども、たっといことに使われる器もあれば、卑しいことに使われる器もあると。だから、そのたっといことのために使われる器として、主人に役に立つものとなりなさいというのが、この強い勧めの中にある一つの大きなメッセージかなというふうに思います。だから一つ一つのそのパウロがテモテに対して命じておられる、命じていること、そのことは最終的にそのたっといことに使われる器となるために必要なんだということです。よくね、その器っていう、まあ、茶碗ですけど言ってみれば。だから私たちはその器というよりも、どちらかというとその茶碗的なものですよ。なんか、すごい装飾品が施されているような、素晴らしいような、その、印象があるんですけど、器というのは。本当に私たちが日常に使う、その、茶碗のような、その、碗ですよ。器ですよ。でも、その、確かに、その、たっといことに使われる器もあると、パウロははっきりと言っています。でも、その、自動的に、何もしないでも、たっといことに使われる器になるかどうかというの、なるかということは、なるのかというと、ならないんですよ。こちら側のその神に対する応答であったり、姿勢であったり、そのようなことが必要になります。なので、まあ、この今日学ぶ14節から26節までの間に、そのパウロが手元に命じていること一つ一つを学んでいきながら、私的にその、たっといことに使われる器として、神に役に立つものとなるためにはどうしたらいいかということを一緒に学んでいきたいというふうに思います。では、14節と15節をお読みします。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練したもの、すなわち、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。で、まずそのテモテへの、アドバイスというか、その強い勧めですよ。人々に思い出させなさいって。で、何を思い出させるかというと、これらのことですね。これらのことっていうのは2章に、書いてあって、私たちが先週学んだところです。例えば8節。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、 死者の中から蘇られたイエス・キリストをいつも思っていなさい。だからそのイエス・キリストのことを常に私たちが思っている必要があるんですよ。思い出すというか、思い起こしているというか、私たちのその心の中、考えの中にイエス・キリストがおられたら私はどのような判断をするんだろうか、イエス・キリストに喜んでいただけるにはどうしたらいいんだろうか。それが、その私たちがイエス・キリストのことを覚えているときに考えることですよ。私のこの言動は、私の考えはイエス・キリストに受け入れられるものなんだろうかって。またイエス・キリストの福音を思い浮かべるときに、その私のこの罪がイエス・キリストの贖いの技によって許されるんだとか、イエス・キリストのその尊い血がかかっていて命がかかっているわけですから、そのイエス・キリストの命によって贖われない罪は一つもないんだということを思い起こすことも、そのキリストの福音を、思い出すということですね。だからテモテは牧師として、また教師として、彼が仕えていたエペソの教会の人たちに、特にこれらのことの中のイエス・キリストの福音を常に思い出すように、思い出させるように、リマインドするように命じているわけです。また、11節から13節に、2章の11節から13節に、このこれらのことに当たることをパウロは言ってますね。で、次の言葉は信頼すべき言葉だって。この先週もやりましたけども、この3点に関しては、本当にその信頼をすべきだって。一つ目は、もし私たちが彼、イエス・キリストと共に死んだのなら、彼と共に生きるようになるって。私がこの罪に、またこの肉に死んだのであれば、神がイエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって私たちも新しく生まれさせるって。私たちイエス・キリストを信じたときに、その聖霊が与えられているわけですよ。第二コリントの4章にも書いてありますよ。私たちがその鏡のように栄光から栄光へとその反映させられながら、イエス・キリストの見姿のように変えられていくって。これはまさに、主なる聖霊の働きによるものだって。私たちがそのイエス・キリストと共にその自分に死んだのであれば、自分を満足させる生き方や、自分の肉を満足させる生き方、そこに死ぬんであれば、聖霊によってイエス・キリストと共に生きるようになるって、この地上でも、そして永遠の命を共にするわけです、するわけですよね。そのことは、このことは信頼すべき言葉だって。だからこのことを思い起こさすんですよ。また二つ目は、12節に書いてありますね。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになるって。イエス・キリストを信じることや、キリストの愛のうちに、キリストとのその関係、神との関係、イエス・キリストのゆえに、イエス、神との関係、愛し合うという関係にとどまること、追求することというのは、あるところで、その耐え忍ばないといけない部分っていうのが出てきます。いろんな人たちから、いろんな目で見られるし、いろんなその言葉をかけられるかもしれないです。またその自分には肉があって、悪魔はその肉を応援してくるから、もうね、こんなことしなくて、そこまでしなくていいん違うって。大丈夫だよ、もうここまで頑張ってんだからって。70% ぐらいで満足してなさいよって。それと、それに戦うというのは、その自分が抱えている肉に向き合って、自分のその罪を神の前に常に言い表して、その罪を許していただいて、その清めていただくというその作業一つ一つというのは、自分のそのプライドからすると苦しいし、自分の肉からすると当然、もう、嫌でたまらないものですよ。で、その、いろんなその苦しみの中で、でも、いつの日か、この地上を後にするときに、神は私たちに、永遠の命というか、その神と永遠にその住まうという、次の世界を、神の国を相続させてくださるというこの約束を得るには、耐え忍ぶ必要がある部分というのは出てきますよ。でも、もし耐え忍んでいるんであれば、耐え忍び続けるのであれば、イエス・キリストと共に治めるようになるって。これも人々に思い出させるべき言葉の一つだって。ここに信頼をすべきだって。また三つ目は13節。私たちは真実でなくても、彼は常に真実だって。イエス・キリストはまた神は。自分の失敗を悔いることは 正しいことです。でも自分の失敗から発展して、神は私のことをこんな失敗する私を、その神はそのがっかりしてしまって、神は私を見捨てられるって。私はもうその神に愛されるものじゃないって。でそのようにその考えてしまうのは間違ってるんですよ。私が真実でなくても、神は常に真実なんですよ。神が私に対してその愛してくださっているその愛というのは、私がどんなに神をある意味愛さなかったとしても、神に応答しなかったとしても、神の私に対する愛は1ミリも動かないんですよ。変わらないんですよ。だから私たち救われたんですよ。私の言動や私の考えによって、考えたことによって、神の愛が私から引いていくのであれば、その誰一人として、少なくとも私は、イエス・キリストのことを知ったり、イエス・キリストのその贖いの技のゆえに救われるという、この救いを受け取ることはできませんでしたよ。でも神の方では決して変わらないんですよ。神の真実は変わらないんですよ。私がどんなに間違っても、どんなに弱くても。だからこの方に信頼を置くことができるんですよ。そのことを思い起こさせなさいって。英語だとリマインドって言葉が使われてます。リマインドしなさいって。思い出させなさいって。ペテロもパウロと同じようなことを言ってます。第2ペテロの1章の12節。パウロは手紙、ごめんなさい。ペテロは手紙を書いてるんですよ。で、その第2ペテロの手紙の1章の12節。ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く、持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。だから、ペテロの役割というのはパウロもそうですけど、また、御言葉に使えるものとして、その私たち、その、まあ私、牧師教師として与えられている役割の一つに、そのリマインダーという役割があるんですよ。思い起こさせるんですよ。御言葉を語って、この、いつか、イエス・キリストと共に私が死んだのであれば、私が死んだんだったら、イエス・キリストと共に治めるようになるって、神の国を。彼と共に生きるようにもなるって、永遠の命が与えられるって。私がどんなにその真実でなくても、神は常に真実であられるって。そのことを思い起こすんですよ。またイエス・キリストの十字架をその指し示して、キリストがおられるから大丈夫だって。そのことを何度も何度もリマインドすることが、思い出させることが、思い起こさせることが、その牧師や教師の役割なんですよ。だからパウロはテモテに対して、教えた御言葉を思い出させなさいって、人々に。その御言葉に信頼するように励ましなさいって。で、教えた御言葉、また一人一人が学んだ御言葉に生きることを進めなさいって。私たちその知識を貯めるために御言葉を学んでるんじゃないんですよ。御言葉に生きるためにその得た知識が、その精霊の力に、精霊の働きによって私の内側で、その知識が心、その信仰と結びついて、そして心にその刻まれていって、書きつけられていって、私たちの日常生活が変わっていくんですよ。神に従うようになるわけですよ。そのために私たち御言葉を学ぶんですよ。そして、リマインドしなさいと言ってるということは、またペテロも何度でも言うんですって、こんなにその信じてるところにしっかりと固く立ってるあなた方に対しても、このことを思い出させてるのですということは、これことを何度も何度も言わなければ忘れてしまうってことですよ。だから御言葉を学ぶことや、その福音というのは、信じた、私たちが信じたものですから、本当にその入学式ですよ。で、御言葉の父を慕い求める必要が、その、あったりするんですけども、でも、やっぱりその成長していく中で、硬い食物を食べていく必要もあります。耳の痛いこととか、厳しいことを、その、学んでいく必要もあるんですけど、でも、何度でも、その御言葉の父を慕い求めるというか、この父にあたる、その、私たちの体で言うと、この消化しやすい、すぐに栄養になりやすい、そのような、そのものを、私たち弱った時には、そのなんか必要ですよ。点滴とか打つようなもんじゃないですか。直接栄養を受けるような。だから福音の御言葉というのは、またこのようなこの基本的なその真理というのは、私たちのその信仰が萎えてしまった時には必要なんですよ。 忘れてしまった時には必要なんですよ。もう10年イエス・キリストのことを信じたらもう福音はいりませんとかそんなにならないんですよ。いつでも福音は私たちにとって必要ですよ。どのようなその信仰の段階にあったとしてもイエス・キリストのことを常に思い出している必要があります。神の御前でこれらのことをその厳しく命じなさいというふうにも言っています。その何を命じるかというと、何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないようにって、論争はすんなって言葉について、それは何の益にもならないからだって、そして聞いている人々を滅ぼしてしまうって。だ、言葉っていうのはそのある意味その御言葉に関係があるものです。でも御言葉に関係があるんだけども、その枝葉というか重箱の隅みたいな、どっちでも良くないっていう、ものもあるわけですよ。例えばですよ、嘘も方便って言うけども、嘘ついちゃいけないって言うんだけど、それは嘘っていうのは罪なんですか、この場合どうなんですか、あの場合どうなんですか、わかんないですよ。必要悪っていうのはないはずですよ。じゃあ嘘っていうのはどうなんでしょうねっていうふうに、そうやってくるといろんなそのケースがあっていろんな考え方があって、でその嘘も方便というものを、論じるために喧嘩するんですよ。意味ないんですよ。互いに愛し合うはずなのに。それはその聖霊が私たちの内側に与えられていて、その判別するわけじゃないですか。それが罪だって。もしくは罪じゃないって。神の前で確信できないんであれば、やんない方がいいっていうのが私の考えです。また、イエス・キリストがかけられた十字架というのは、一般的に言うその十字架であったという人たちもいれば、その上の方が出てない、この T 型だったっていうふうに言う人もいます。ある人たちは、その一本の杭だったっていうふうに言う人たちもいます。で、それで論争するんですよ。どっちでもええねんって。大切なのは、イエス・キリストが木にかけられて、私たちの罪が許されるために、その呪われたものとなって、私の罰を代わりに受けてくださったって。そこじゃないですか。なのに、そのどんな木につけ、その吊るされたかとか、オリーブの木かとか、どうでもいいんですよ。でもそういうところに、そのフォーカスしやすいんですよ。細かいところに、いちいちそのちっちゃいところに、私の役ではこうだ、あなたの役ではこうだ。私の今こう書いてある、あなたにはこう書いてある。そういうちっちゃいところでその言い争ったり論じ合ったりするような指摘し合うような。そうじゃなくて大枠で行こうよって。私たちがその信じている福音にその関係あること、本当にそのイエス・キリストの贖いの技であったり、イエス・キリストのその神聖であったり、そのようなものに、関係してくるものに関してはしっかりと論じる必要がありますよ。聖書で説明できるはずですから、そこには。でもそうじゃないところに関しては、いいじゃないですか。手放して。そうやってその言葉に関する、言葉についての論争などするなって。何の役にも立たないし、何の益にもならないし、結局それを聞いている人たちというのは、その滅びに導かれてしまうって。本当に大切なのがなくなっていくから。御言葉とかって聖書一生懸命調べて、結局その自分が正しいということを証明したいんですよ。そんなのはやめなさいって。それを厳しく命じなさいというふうに、パウロは手もてに言っています。だから御言葉の中心部分な、中心的な部分と関係ないその部分で論じ合うのは本当に無意味ですよ。ローマの10章の17節。信仰は聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。本当に私たちが必要で、その学ぶ必要があるもの、論じる必要があるものっていうのは、イエス・キリストについてのもうこの福音の御言葉のこの中心的なものですよ。15節と、15節読みましたね、これ。すいません。15節。15節では、その熟練したものとなりなさいというふうに言っています。で、熟練したものというのは、どういうものかというと、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすものですね。 このまっすぐに解き明かすっていうのは、これは全く読めないです。オルソとメオ。オルソとメオみたいな、そんな感じです。発音はむちゃくちゃなはずです。それも、些細なことなので、どうでもいい話なんですけど、っていう、このギリシャ語が訳されているんですけど、ギリシャ語を調べてみたんですが、それは、その、まっすぐに切るっていう、意味があります。まっすぐに切る。カットするの方です。カットする。まっすぐに切る。だから、真理の御言葉をまっすぐに切ることのできるもの。つまり、御言葉をその正しく取り扱うことができるとか、御言葉を正しくその切り分けるんですよ。何を意味していて、何を意味していないのか、このように理解して、このようには理解できないっていう。はっきりとそのまっすぐに切って分けるんですよ。こうは言ってないって。じゃなくてこう言ってるんだって。こう理解するんじゃなくてこう理解するんではなくてこう理解するんだって。で、まっすぐに解き明かすっていうのは、その白黒をはっきりするというか、その判別する。はっきりと解き明かせるんですよ。見言葉で説明して、ここにこう書いてあるから、だからこういうふうに考えるんです。ここにこう書いてないから、こうは考えられないんですとか。まあ逆もまたしっかりですよ。こう書いてあるから、こう理解できないし、こういうふうに書いてないから、こう理解するんですって。だ正しく見言葉を教える、解き明かす、はっきりとその、見言葉が何が何なのかっていうのが分かってる。それが、熟練したもの、もしくはその真理の見言葉をまっすぐに解き明かすものですよ。さっき、第二ペテロを開けましたけど、もう一回その第二ペテロを引用したいんですが、第二ペテロの一章の20節と21節です。第二ペテロの一章、20節と21節。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです。まあ、これは予言について言ってますけども、その神が語ること、その予言について、予言っていうのはその人の徳を高めて、進めをなして慰めを与えるわけじゃないですか。もちろんその予言というのは、これから何が起こるかということについての、その予言というのももちろん含まりますけども、でも、その互いにこの徳を高め合ったり、励まし合ったり、慰め合ったりするための神の言葉、神から預けられた言葉じゃないですか。だからその御言葉はその全般を大きな意味では指すようになると思います。だから、神の御言葉というのは、その神がその聖霊によって、その神の霊界によって書かれたんだって、この第二テモテにも書いてありますけど。だからその人の私的解釈とかを施しちゃいけないんですよ。私はこう思うとか。そしたら、いやいや、私はこう思うとかって言って、いろんなその、こう思うが出てくるんですよ。でも、御言葉は御言葉で、説明することができるはずです。で、そうやって、そのまっすぐに御言葉を切るんですよ。御言葉の、他の御言葉のガイドラインによって。そうやって、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすものとして、熟練したものになりなさいと。また、走ることのない働き人というのも熟練したものですね。で結局その誰に対して私たちは、まあもちろんこの場合はテモテですけども、熟練したものとなっていくかというと、神に対してじゃないですか。で人に対してその恥ずかしい思いをそのするとかそういう話じゃなくて、神の前で恥じいるか、それとも神がよくやったねって言うかじゃないですか。神が私たちにその任したそれぞれの働きというのはありますよ。聖霊によって一人一人に賜物が与えられているはずだから。それに対して私たちがどのようにその神の愛を知って、神の恵みを味わって、その神に応答したいという思いで神に応答したかというのが各人の働きとして、神の前にその明らかになっていくわけですよ。で神に対して走ることのない働き人と私たちになっていく必要があります。エペソの4章、11節と12節。エペソの4章、11節と12節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。 それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためだって。やっぱその御言葉を学んで、その御言葉によって整えられていく必要があるんですよ。なぜその奉仕をするのかって。で、そうやってその恥じることのない働き人となっていくんですよ。御言葉を学ぶことによって。御言葉によって整えられていくことによって。で、最終的にその忠実な働き人となるわけですよ。で、よくやったねって。忠実に働いたねって。その忠実さを神はよくやったというふうに言ってくださるわけですよ。だから、牧師としては、また教師としては、御言葉で神のイエス・キリストの羊を養って、そして神の愛で愛してその世話をするんですよ。教会の中でその御言葉がはっきりとまた正しく教えられていなければ、また教えられている御言葉をしっかりとその学んでいなければ、このお互いが私もまた教会に属する一人一人も熟練したものとはなれないですよ。また、自分を恥じることの働きとして自分を神に捧げるよう努め励みなさいというふうに書いてあります。ローマの12章では、ローマの12章の1節と2節。いっぱい引用してしまうので、あまり待たないで読んでますよ。後でメモ書いといて、後で開いてください、ぜひ。ローマの12章1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。手元に対しては、あなた自身をその神に捧げなさいと言いました。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。どうやってその霊的な礼拝をするか、どうやって自分を捧げるか、つまり、二節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心、マインドの一心だから、マインドっていうのは考えですよ。私たちの考えを一心する必要があるんですよ。で、自分を変えなさいって。それが、その神の前に、神に受け入れられるものとして自分を捧げるということですよ。考え方を変えるんですよ。自分の満足ではなくて、その神が何を願っておられるのか、神にとって何が受け入れられるのか、私の目とか私の考えじゃなくて、神が何を願っておられるのか、何を受け入れてくださるのか。で、そこからその物事を出発させるって。でもその動機も、神がこれほどまでに私を愛してくださったという、その神の愛がわかるから、許されたということがわかるから、多く許されたものが多く愛するんですよ。そうやってその御言葉で養われていって、神の愛というのを受け取って、で、許しというのを受け取って、だから神にその応答していくっていう、そのようなそのサイクルが出来上がるんですよ。そうやって、熟練したものとなっていくわけです。そのために努め励みなさいって。で、最終的にこの地上でのゴールというのは、熟練したものとなることですよ。神のために、恥じることのない、神の前に恥じることのない、その働き人として、私たちがその、整えられて、またその歩みをしていくことが、この地上でのゴールじゃないですか。第二テモテの2章、前回学びましたけども、4節から6節までは、その兵士とか、また、アスリートとか、また、ロークする農夫とか、で、この3者が出てきて、しっかりと働くということを、パウロはテモテに教えていますよ。そのように、追求しなさいって、勤め励みなさいって。だから何度も私自身にも言い聞かせてるんですけども、その、家宝は寝て待てっていうのはないですよ。神が恵み深いからって言って、私が何もしなくても、この熟練したものとなることができるかというと、そんなことないですよ。16節と17節、第二テモテの2章、16節と17節。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによって、ますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。すいません、18節までいきますね。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆しているのです。俗悪な無駄話を避けなさいって。これはさっきあった、この15節の真理の御言葉をまっすぐに解き明かすというものとの対極的なものですよ。 人々がその不敬虔に深入りしてしまうって、神のようなものでならなくなってしまうって、愛を求めたり、親切であったり寛容であったりする、もうそこからどんどん離れていってしまうって。またこの一回その広がってしまったら、癌のように広がって、そのもう全身に行き渡るわけですよ。そのようなその悪いものだって、俗悪な無駄話というのは。で、ヒメナオとピレトさんという人たちの名前がここに出ています。こういう名前は残りたくないですよね、本当にその自分の名前として。第一テモテの一章の20節、第一テモテの一章の20節にヒメナオさんが出てきます。で、彼らはその正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭ってしまったって。だから私、そのパウロは彼らを、このヒメナオさんとアレキサンデルさんをそのサタンに引き渡したって。彼らに学ん、その神を怪我してはならないことを彼らに学ばさせるためだって。だその悔い改めに導くために、その手放したんですよ。愛するということは、時にはそうやってその、もう、相手の、なんていうんですかね、判断に引導を渡す、相手に引導を渡すというか、もう自分でそう判断するんだったらそうしなさいっていう時が必要なんですよね。自分のその意思で神のところに戻ってくるというのが、最終的には結局必要なわけだから。俗悪な無駄話ですよ。で、このヒメナオとピレトさんというふうに名前が出てきているように、また第一テモテの一章の20節でも名前がヒメナオさんとアレキサンデルさんというのが出てきたように、この名前を出しておかないと、それぐらいその気をつけないといけないことなんですよ。いや、彼らが間違ったこと、俗悪な無駄話をしているから、彼らのその言葉には耳を貸さないようにって、で、注意しないといけないわけですよ。で、じゃあその俗悪な無駄話というのは何だったかというと、18節に書いてありますよ。復活がすでに起こってしまったって、復活はすでに起こったんだということを彼らは言ってたんですよ。で、御言葉ではっきりとその証明説明できないことですよ。自分の考えでこのようにその起こったんだとかって言ってるんですよ。で、今でもこの現代でも、もうすでに、イエス・キリストの、再臨であったり、その復活っていうのは起こった、まあ、これは復活ですけど、再臨が起こったとかっていう人もいますよ。でも、その、黙示録の一章の七節で、ここ書いてあるんですよ。すべての目が彼を見るって。イエス・キリストがその再臨されたのであれば、必ずこの地上に住んでるすべての人がわかるはずなんですよ。イエス・キリストを信じてても、信じてなくても。イエス・キリストが戻って来られたっていうのがはっきりとわかるはずなんですよ。この、秘密裏に帰ってて、実はもう、500年ぐらい前からいますよ、みたいな。それはありえないんですよ。で、この復活は起こったって言って、そのもう今生きてて復活してない人たちというのは、かわいそうにとかってなってしまうわけですよ。だからそれはもう混乱のもとだし、それからどんどんそこに耳を傾けていくと、結局その信仰の破綻にあったり、不敬虔に、深入りしてしまったりするんですよ。もう復活が起こって私はもうダメなんだから、もう好きなように生きようみたいな、そんな話になってくるわけですよ。俗悪な無駄話ですよ。で、俗悪な無駄話というのは、なんていうんですかね。この文脈で言うと、見言葉というか、その聖書についてのある意味ですよ。その話なんですよ。わかります？復活はもう起こったという話をしてるんですよ。で、その見言葉に対する、ついてのその誤った解釈であり、その空想話なんですよ。だから、悪口とか、人の噂話とかっていうのは、さらに次元が低いんですよ。そりゃしないでしょうって、教会で。本当にその俗悪な無駄話というのは、そのここで言うと、この御言葉の誤った解釈の話ですよ。御言葉の身の字も出てこないような、人の悪口とか噂話というのは、本当に私たちの口から出さないように気をつける必要がありますよ。18節。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれています。置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。19節ですね。すいません。では、この いろんな教えがあって、いろんな無駄話とか空想話が、ある中でも、神の礎というのは不動なんですよ。第二テモテの2章の13節で私たち、さっきも確認しましたけど、私たちが真実でなくても、彼は常に真実であるということは信頼すべきことだって。いろんな人たちがいて、好き勝手にその御言葉を解釈したり、いろんなその主張を、するかもしれないけど、神がお定めになっている、神がその礎として置かれている、その礎は、決して動くことがないって。神は昔も、今も、これからも、変わることのない方なんですよ。神が、私のことを愛してくださっているのであれば、変わらないんですよ、その愛は。神が私に対して恵み深いのであれば、その恵み深さは変わらないんですよ。私が何をするとか、今どのような時代だとか、昭和とか、平成とか、令和とか、関係ないんですよ。また場所も関係ないんですよ。日本とか、沖縄とか、東京とか、アメリカとか、中国や韓国とか、イスラエルとか、全く関係ないんですよ。神は今も、昔も、これからも、どこにいても私たちが、変わらないんですよ。人間の力では、この神が据えた礎というのを、1ミリでも動かすことはできないんですよ。1ミリの1億分の1も、もう限りなくその数字ってのはありますけど、もう微動だにしないんですよ。その礎に刻まれている言葉は、まず一つ目に、主はご自分に属するものを知っておられるって。ヨハネの福音書の10章。ヨハネの福音書の10章は、そのイエス・キリストが、その良い羊飼いだって。良い羊飼いは、羊を守るというふうに、イエス・キリストがおっしゃっているところです。ヨハネの福音書の10章の3節。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。良い牧者、良い羊飼いの話ですよ。でイエス・キリストは、すごくないですか？自分の羊、私たちを知ってるだけじゃないんですよ。私たちの名前もみんな知ってるんですよ。私たちのことを名前で呼んで、ご自分のもとに引き寄せてくださるというか、ご自分のもとに呼ばれるんですよ。おいでって。千尋、来なさいって。主はご自分に属するものを知っておられるんですよ。ご自分が命を懸けて、罪を負った者の、またその救いを受け取った者の名前を知っておられて、私を捨てることなんか決してしないんですよ。同じヨハネの6章には、その神の御心について書いてありますよ。37節から40節。父が私にお与えになる者は私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私たちはイエス・キリストの羊ですよ。イエス・キリストは私たちの羊飼いですよ。ヨハネの福音書6章38節。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためでなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス・キリストはご自分に属するものを知っておられるんですよ。ありがたいですよ。私たちはそのに信仰が与えられた、信仰を与えてくださって、私たちのことを知ってくださってるんですよ。私がイエス・キリストのことを捨てない限り、神がイエス・キリストが私のことを捨てることはないんですよ。どんなことが起きても、この約束は、この事実は1ミリも変わらないんですよ。微動だにしないんですよ。主はご自分に属するものを知っておられるって。37節に書いてあったように、父なる神が私をイエス・キリストのもとに引き寄せて、イエス・キリストは私のところに来るものを私は決して捨てないとおっしゃっておられるわけですよ。だからこれは本当に覚えておくべき イエス・キリストの約束ですよ。捨てられたような感覚になるというか、自分自身をその見限るというか、自分自身にそのがっかりして、自分をもう自分で自分のことを見放してしまうことってありますよ。でもイエス・キリストは私のことを見放さないんですよ。二つ目に、刻まれている言葉、その礎に刻まれている二つ目の言葉は、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れなさいということです。イエス・キリストは、その、マタイの七章で、その主よ主よと呼ぶ者、言う者が皆救われるわけじゃないって。私の言葉を聞いて行う者が、その救いを受け取るんだって。ローマの十章の十三節。ローマの十章の十三節。主の皆を呼び求める者は皆救われるというふうに書いてあります。だから、ここでは、主の皆を呼び求める者は、呼ぶ者は、誰でも不義から離れなさいというふうに言われてて、ローマの十章の十三節の方では、主の皆を呼び求める者は皆救われるって言ってるんですよ。だから、救われたのであれば、不義を離れる必要がありますよ。イエス・キリストを信じたら、もうすべての罪が許されてるから、あと何してもいいかということにはならないんですよ。不義という、義というのは正しさですよ。キリストを信じる信仰によって与えられるものですよ。また義のど真ん中は愛するですよ。私はブドウの木であなた方をその枝ですって。私のうちに留まってなさいって。イエス・キリストに留まっているのであれば、私たちは多くの実を結ぶんですよ。でもイエス・キリストからその離れてしまえば、養分は届かないですから、実を結ばないんですよ。だからイエス・キリストを信じるということは、またイエス・キリストを信じて救われたということは、その後、不義から離れるということも、その当然ついてくるわけですよ。もちろんその信仰によって義と認められるんだけども、その義を、保つというか、その義を保つ中にイエス・キリストとの関係、神との関係の中に留まるには、こちら側の応答も必要なんですよ。罪の中に留まって入れるのであれば、その、救いというものをイエス・キリストの皆を求めて、呼び求めて、救いを得たということにはならないんですよ。まだはっきり分かってないんですよ。だから、その、本当にその救われる、不義を離れるというところまで、その救われる必要がありますよ。その都度その都度聖霊がその示してくださるはずだから。一つ一つの罪を犯すなと言ってるんじゃなくて、その、継続するような、もう自分のパターンになってしまっているような、その罪から離れるということですよ。その姦淫の現場、不倫の現場で捕まったその女性に対してはイエス・キリストは私はもうあなたのことを責めないって。他の人は石投げて殺そうとしただけで。その、殺しますかとかって言ってるんだけど。罪のある者からこの人に向かって石を投げなさいと言ったわけじゃないですか。でその、みんなが離れていった後にイエス・キリストはその女性に対して、その、私はあなたの子、誰もいないねって。私もあなたのことを責めないよって。つまり許すってことじゃないですか。でもその代わりもう罪を犯してはならないって。で、不義を離れなさいって。そう命じたわけですよ。だから救いを得たのであれば、イエス・キリストのことを信じたのであれば、その不義を離れるということも必要なわけです。だから信じたんだったら、その不義、信じたけども不義を離れないということは、その、神が、不動の礎に刻んだその言葉と矛盾するんですよ。だから何、その、ヤコブの言う、行いのない信仰を見せてくださいということになってくるわけですよ。だから信じたのであれば必ず、その実が結ばれていくはずだから、イエス・キリストのもとにその留まっているんだったら必ず、時間はかかるかもしれないですよ。でも、不義から離れるはずなんですよ。19節と20節。第二テモテの二章に戻ります。ああ、また19節って言ってる。なんか一個ずつ僕のノートがずれてます。すいません。20節と21節。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものと なるのです。器にはいろいろあるって。金とか銀もあるし、出てきた器もあるし、また木や土で作られた器もあるって。あるものは、たっといものに使われるし、あるものは卑しいものに使われるって。バケツ扱いされるか。大きな家というのは、確かにその教会というのは大きな家ですよ。もう広い意味で見たら大きな家ですよ、もちろん。いろんなその全ての教会が神のイエス・キリストのその体としてつながるわけだから。そのいろんなその器があるって、私たちたくさん、たくさん人数はいないかもしれない、いないけども。でもその器として、そのいろいろなその器があるんですよ。そこにいる人。一人一人が器になるわけだから。で、どんな器になるかっていうのはある意味私次第なんですよ。で神が、なんかもうこの人はこのために使う。この人はこのために使う。ああ、もうきっと神は私のことを卑しいものに使うものとして神作られたかもしれないとかすぐ卑屈になるんですよ。でも、どんな器になるかっていうのはある意味私の応答次第でもあったりするんですよ。で、たっといことに使われる器となるということはどういうことかっていうと、その清められたもの、主人にとって有益なもの、またあらゆる良い技に間に合うものとなるということですよ。でそのために、まずその自分自身を清めなさいって。で第一ヨハネの一章の9節。何度も何度も私たち、第一ヨハネです。第一ヨハネの一章の9節。何度も言ってますけども。もし私たちが罪を犯したのであれば、その自分の罪を告白するんであれば、神は真実で正しい方なので、私のその罪を許し、私たちを全ての悪から清めてくださるって。だからその清められるというその、プロセスの中に自分の罪を認める、そして神の前に告白してその悔い改める、でそのプロセスが含まっていくんですよ。だからそのたっといことにその用いられたいみたいな、そういうそのイメージというかその願望があるんであればですよ、なんか用いられたいですかとか言われたら、はい用いられたいですみたいな感じで、そういうなんかこうノリの話じゃないんですよ。こう地道な話なんですよ。主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなっていくのは、この地道なこの神との関係の中に、まあ、秘密というか、秘訣というか、本物があるんですよ。神とのその毎日の生活の中でのその関係がなければ、たとえもの、たとえその器として、たとえものにも、に使う、使われる器としてなれるわけないですよ。そのピンポイントで、私用いられたいです、私、主をここに私がおりますとかって言って、外にずっと置かれてるバケツが何を言うって言われるんですよ、私みたいに。私に、私いますとかって。それには綺麗なものを入れられ、その、なんていうんですかね、その、たっといものとして使うことできないなって。で日々の、その、神との関係の中での、その、メンテナンスが必要なわけじゃないですか。でさっきも読みましたけども、ローマの12章の1節と2節、本当にその私がその神にとって何が受け入れられて、何がその良いものなのか、それをわきまえ知るために考えの一新をによって自分自身を変えていくという、その毎日のその神とのその関係、それが必要なんですよ。だから自分自身を清めなさい、自分自身を清めるということは神に清めてもらうということだから。だから自分のその不完全さとか、自分の足りないところとか、それも認めた上で神に助けを求めるわけですよ。神に清めていただくんですよ。そして自分自身を清めて、これらのことから離れるって、これらのことっていうのは何の益にもならないような論争であったり、俗悪な胸話から、そのようなものから離れなさいって。ただ本当にその御言葉が教える、もうその福音のど真ん中を、その御言葉を思い起こしながら歩みなさいって。そしたら、その清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなっていくって。エペソの2章の10節には、私たちは神のその作品であって、その良いものを、良い行いをするために作られたって、その良い行いさえも、神をあらかじめ私たちのために備えてくださっているというふうに書いてありますよ。福音の言葉を覚えていて、 そして神が本当にその私のことを愛してくださったこと、イエス・キリストが私の罪をあがなってくださったこと、私を罪からあがなってくださったこと、自由にしてくださったこと、そのことを覚えている必要があるし、そしてその自分自身をその神に捧げて、つまりその神の基準に、神に喜ばれるその生き方をその選択するってことじゃないですか。そして不義を離れるんですよ。罪を。で、神との関係に留まって、そして祈って求めていくんですよ。この良い行いを。そうしたら神から良い行いが与えられていくわけです。良い行いが与えられるということは、その主人にとって良い技に間に合うものとなっていくということですよ。だからどれだけその神の前に、神との関係を立て上げてもらって、御言葉に根ざして、神に期待して、その神に良い技を、良い行いを私に与えてくださいって、その動機となる、その神の恵みであったり、神の私に対する愛であったり、イエス・キリストの十字架であったり、この福音をどれだけ私が思い巡らしているかなんですよ、結局は。そうすると、たとえものに使われる器として、主人にとって有益で、で、良い技に、あらゆる良いものに、その間に合うものとなっていくわけです。で、22節から、最後の26節までです。じゃあ、実際に、その教会の中でどのようなことを追い求めていけば、たっというものに使われる器となるんかって、いうことが、そのもうちょっと具体的なことが書いてあります。22節から最後26節まで読みますね。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることは、あなた方が知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しく、よく考え、ごめんなさい、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて、思うままにされている人々でも、目覚めて、その罠を逃れることもあるでしょう。教会の中で私たちがその追い求めるべきことというのは、まずはその自分自身を清めることだって。つまり清めていただくというか。で、そのためにその若い時の情欲、まあ、わかりやすく言えばその性的な誘惑ですよ。もうずっとその手も手にしても、その、日曜日に私たち学んでいる箴言にしても、その性的なその清さを保つということが言われてますよ。で、これを、その誘惑、性的な誘惑を避けなさいって。もうちょっとその、正しくというか、直訳に近い訳をするのであれば、この若い時の情欲、性的なその誘惑から逃げなさいですよ。だから、来るものをなんかこの避けるとかそういうのではなくて、もう逃げるんですよ。向き合ってはならないというか。むしろそこじゃなくて追い求めるべきものは義だって。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義と認められるんですよ。だからイエス・キリストを信じるということをより求めていくんですよ。どんな状況の中にあっても、どのようなその場面の中にいたとしても、私はイエス・キリストにあって、イエス・キリストの十字架によって、また神の恵みによって義と認められてるんだって。イエス・キリストを信じたんだって。で、それをもっともっとその確信に至るように義を追い求めなさいって。また信仰を追い求めなさいって。信じるというのは目に見えないことを、いや、神からのその約束を確信するものじゃないですか。神を信じるっていうのは、神が喜んでくださるその信仰っていうのは、神がおられることと、神を求める者には報いてくださるということであること、そういう方であるということを信じるというのが信仰ですよ。本当に神が確かにおられるって。そして神に、そのイエス・キリストの御名によって求めたら、神を求めたら、神が願っておられることを本当に願ったら、そしたら神が必ず報いてくださって、その必要を与えてくださる。それを追い求めなさいって。また愛を追い求めなさいって。 で、聖書がその、言っている、22項目の愛ですよ。その愛が増し加わるように追い求めなさいって、そして平和を求めなさいって、論じ合ったり争い合ったりするんじゃなくて、いろんなその人たちが教会の中にいますから、その、自分に、馬が合う合わないという人たちも出てきますよ。人が増えてくれば来るほどそういう人たちも出てくるでしょう。でもそのイエス・キリストにあって平和を追い求めなさいって、私たちその共通項があるんですよ。どんなその背景を持ってたとしても、どんな性格であったとしても、神から愛されていて、イエス・キリストが与えられるほどにお互い愛された者たちじゃないですか。イエス・キリストが命を懸けるほどのものを、自分のそのがいけつかないからといって平和を失ってはならないですよ。で、他者に対する、特に教会の中でのその他者に対するその見方というのを、本当にそのイエス・キリストという方を通して見ていく必要がありますね。それを追い求めなさいって。でも一人で頑張れと言ってるわけではなくて、清い心で神、主を呼び求める人たちと共にって言ってますよ。本当にその教会の中でのこのフェロシップというのは必要不可欠です。互いに徳を高め合い、進め合って慰め合うんですよ。お互い予言を求めるんですよ。そうやって。本当に私たちの教会にもこのようなフェロシップが与えられることを願いますよ。切に。私たちが集まって、その話をしたり、一緒に祈ったりするときに、なんか形式的になるんではなくて、形式的にそのフェロシップっていうのをやるんじゃなくて、本当にその義とか信仰とか愛とか平和とか、それを追い求めるようになっていくというか、で、自然に、なんかカジュアルな感じで、形式ばらないで、固くならないで、イエス・キリストにあるその兄弟として、姉妹として、互いに愛し合っていく中で、この一つ一つのことを追い求めていけるような教会に、神にしていただきたいですよ。みんながその良いものに使われる、たとえものに使われる器となっていくんであれば、そうなっていくはずじゃないですか。お互いに対する良い行いが与えられるんですよ。争いのもとになるものを避けなさいって。愚かで無知な詩弁を避けなさいって。第二コリントの十章四節。第二コリントの十章の四節では、その、キリストに従わない要塞というのがありますよ。まあ、その要塞の一つに、その様々な詩弁っていうふうに書いてありますよ。考えですよ。いろんな考え。イエス・キリスト抜きの考え。で、キリストに従わない考えの、その要塞になりうるんですよ。この愚かで無知な詩弁というのは。だから争いのもととなってしまうんですよ。で、その第二コリントの十章の四節、五節、六節っていうのは、その祈りというのが戦いの武器だって。その要塞をも打ち破るほどの力のあるものだって。だからお互いのために祈り合う。もちろん自分のためにも祈るんだけども、お互いのために祈り合うということは必要不可欠ですよ。争いのもととなるものを避けるためには、私たちが互いに祈っていれば、争いのもとになるものを避けることはできますよ。そして、正しい態度を与えていただく必要があります。お互いに対して。争わないってこと。また、ここに書いてあるような、その全ての人を愛するって。優しくしたり、よく教えたり、よく忍んだりするって。で、お互いの間に愛があって、その御言葉を分かち合っていて、で、一緒にその苦しいことがあるんであれば、その神に期待しながら祈りを持って、お互いに耐え忍ぶんですよ。で、そのような態度を身につけなさいって。これも神から与えてもらうものですから、自分で頑張ってやるのではなくて、私にこの態度をお与えくださいって。で、それを一人で やるんじゃないよって言ってるわけですよ。お互いでやるんだよって。そして、反対者がもしいるのであれば、教会の中に。で、反対する人たちを、その柔和な心で訓戒しなさいって。柔和というのは、キッズでもやってましたね。meek, meek.私はゲロゲロだって。だから自分の汚さが、自分のその汚さが分かっているから、 人に対して優しくなれるんですよ。それが柔和ですよ。自分も大したことないっていうのが分かってるんですよ。神の前に私も罪人で、許されなければ私はもう裁かれて、地獄に行っておかしくない人だって、てか当然のものだって。おかしくないというか当然だって。だからその柔和な心を持って、訓戒しなさいって。もしかすると、神が彼らに悔い改めための心を与えてくださるかもしれないし、真理を悟らせてくださるかもしれないって。パウロが言ってるように、そのあるところでは、その引導を渡す必要があるところもあるかもしれないです。でも、それまでは、反対するからといってバツバツ切っていくとかじゃなくて、本当にその柔和な心で、訓戒しなさいってまず。それでもその言うこと聞かないんであれば、教会から出す必要があるんだって。で、反対者と戦うというのは、ある意味、その、反対してる人と戦うんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その、福音に覆いがかけられてしまって、イエス・キリストの、その福音の輝きが見えなくなってしまって、その悪魔に捕らえられてるわけですよ。ここに書いてあるように。26節に。で、その悪魔の思うままにされてしまってるんですよ。もちろんそのきっかけはいろいろとあるでしょうけども、自分のその欲に走ったり、で、その清さを失ってしまって、性的な罪を犯し続けていたり、そうしてると、その悪魔に捕らえられますよ。思うままにされるんですよ。私たちの戦いっていうのは、やっぱり祈りですよ。そして柔和な心でその御言葉を持って、愛を持って真理を語るってことですよ。で、神がその人たちに悔い改める心を与えてくださるのであれば、もしかして。その人たちがそれを受け取るのであれば、そんな人々も目覚めるんですよ。我に返るんですよ。ああ、私はなんてことをしてたんだ。なんてことを考えてたんだって。なんてことを言ってたんだって。そうやって悪魔の罠から逃れられるんだって。本当に私たちそのお互いのために祈るということは、すごい大切なことですよ。お互いがその悪魔の罠、だから悪魔が吠えたける獅子のような腹すかせて、ぐるぐるぐるぐるその獲物の周りを回るような、その獅子のように、ライオンのように私たちがこけるのを待ってるわけじゃないですか。私たちが、をそのつまずかせるために、私たちの肉に常に火を飛ばしてくるわけですよ。本当にそのお互いが祈り合って、その徳を高め合って、励まし合って、慰め合って行く必要がありますよ。私はあの人よりも先にたっといそのものに使われる器になるんだとかって言ってたら、一生なれないですよ。互いに愛し合うというその良い行いを神から与えていただきながら、神に自分自身を清めていただきながら、イエス・キリストのことを思い起こして、神の約束に立って、私の毎日の生活の中でその神との愛し合うという関係を築いていくんです。そしてその中に留まるということを、その、追求していくのであれば、私たちは、その神の恵みによって、たっといことに使われる器として、神が私たちを整えてくださるというか、神が私たちをいつか使ってくださるかもしれないですよ。でも何もしないでは、たっといことに使われるようなその器にはなれないんですよ。でも、みんながそこに呼ばれてるんですよ。私たちの主人であるイエス・キリスト、また、父なる神が本当に願っておられるような、私たちがよくやったねって、忠実だったねって言われるような、その器として、この地上を歩んでいきたいですよ。お互いそのことを求め合って祈り合っていきたいですよ。祈ります。天のお父さん、あなたがこのような私にも憐れみをかけ、あなたの恵みを注いでくださり、あなたの願っておられる事柄に注いでいただくその器としてあなたの前に並べられていることを本当にありがとうございます。それだけでももう身に余るものです、ことですけども、でも その上にあなたがこの器としてたっといものに使う器として、あなたが私に良いものを注ぐそのことをしてくださる。そのようなその機会というか、進めを与えてくださっていることも本当にありがとうございます。父さん、本当にあなたにとって、 役に立つものとして、イエス・キリストがよくやったねっていうふうに言ってくださるものとして、忠実なものとして、熟練されたものとして、この地上を歩んでいきたいです。どうぞ、自分の肉にかまけることなく、毎日のその生活にかまけることなく、どうぞ、ここに書いてある事柄を追求し続けていけますように、忠実なしもべとして、また器として歩むことができますように、どうぞお助けください。神の私に対する愛や恵み、イエス・キリストの贖いの技を、この福音をいつも覚えていることができますように、御言葉に固く立って、毎日の生活を歩んでいくことができるようにしてください。そして本当に、あなたが私のことをいつか、たっといものとして、たっといそのことに使う器として、選んでくださるというか、その使わってくださるようになっていきますように、どうぞ助けてください。また、自分だけじゃなくて、教会すべての人が、たっといものに使われる器となっていきます、なっていきますように、全員が、本当に良い、あなたにとって役に立つ器としてなっていけるように、どうぞ助けてください。私たちのお互いの間にも、あなたに対する愛と互いに対する愛が、ますます、満ち溢れていくようにしてください。お願いします。義も、また信仰も、また愛も、どうかもっともっと追い求めていくことができるように、私たちの関係を、イエス・キリストにある関係を、どうか祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。